願いを叶えるにはまず私を整えることから。整えラボでは引き寄せの法則、潜在意識、ヨガ哲学などをベースに日常に取り入れられるマインドメソッドやアファメーションをお届けしています。知識だけでは終わらせない、現実が動き出す私再起動の場を目指しています。こんにちは、滝です。今回のラジオは自責思考で生きてみようというお話になります。もう少しで上の子が帰ってくるので、ちょっと急ぎ足でのラジオ収録になりますが、ちょっと話していきますね。他責をやめようというのはまあわかると思うんですね。他人のせいにする、人のせいにするのをやめようということ、そして今回の私が伝えたいのは、まあ他責をやめようっていうのはもう言わずもがなですね、言う必要がないぐらい当たり前のこととして、人のせいにしない、プラス、すべてにおいて、自分に責任があるって考えるようにしてみようというお話です。これは、以前からね、ヨガ哲学の話と絡めつつ、何度かいろんな形でシェアをしてきているので、まあ、聞いたことがあるとかね、見たことがあるっていう人いるかもしれないんですけど、まあ、自分軸で生きるっていうことが生きやすさにつながるんですよね。自分に軸があるか、軸が自分になく他人に焦点がいってるかで、まあ、その目の前の出来事をコントロールできるかどうかっていうのが変わってくるわけです。これがまさに、他責思考なのか自責思考なのかの違いなんですね。何か自分にとって都合の悪いことが起きましたと、その時に今私がこんなに不幸なのはあの人のせいだって思ってしまうと他責思考ですね。仕事がうまくいかないのは何々さんがちゃんと働かないからだとか、上司が私を評価してくれないからだ、そういうふうに人のせいにする癖がついていると、いつまでも現実っていうのは変わっていきません。例えばその職場に不満があって、転職しようと思ってね、思い切ってその転職するっていうのもなかなかエネルギーがいりますから、辞めるっていうことを決めて新しい職場を見つけて、そして新しい職場に馴染んで仕事に慣れてっていう、そういうエネルギーを使ったとしても、元々のその自分のね心持ちが変わらずに他責思考のまま、自分が活躍する場を変えたとしても、結局同じような結果を引き寄せてしまうんですね。その前の職場と全く、まあ、違う人だとしても同じような状況でまた不満を感じ始めるわけです。で、自責思考になると全てにおいて、まあ、自分に責任があると考えるので、なぜ自分は今こういう状況なのか、その職場に対してね満足できなかったとする、その時に自責思考の人は自分軸で考えるので、その他人に評価、上司が評価してくれないとか、あの人が仕事をちゃんとしてくれないとか、そういうところに意識向くんじゃなくて、そこは変えられないですからね。人のことでは変えられないから。じゃあ、どうしたら自分は満足できるのかなっていうふうに見るものが変わってくるんですよね。で、自責思考の人は自分が選んで今この現状に留まっているんだっていうことをちゃんと頭で理解するわけですよ。あの人がどうとか、この人がどうとか、それ以前に自分はそういうね、満足できない環境に毎日朝起きて出社して1日8時間とかそこで働いてっていうのを繰り返してきたのは自分なんだと、それを決断してきたのは今までの自分なんだってちゃんと理解をする。じゃあこれからどうしようって考えるんですよね。そういう考え方ができるようになると、仮にそのままその場に留まったとしても、思い切って転職をしたとしても、結果っていうのはおのずと変わってくるんですよ。あの人のせい、この人のせいって人のせいにばっかりしなくなって、常に自分が決めてきたことだ、自分にコントロール権があることだって考えられるようになるので、物事の、まあ、見え方、考え方、捉え方が大きく変わってきます。なんとなくこう人との関係とか、今自分が普段ね過ごしてる環境が居心地が良くないなって感じる場合には、ぜひ、人のせいにしてないかなとか、まあ、人のせいに、露骨に人のせいにしなかったとしても、自分の責任から目をそらしてないかなっていうことを 少しね考えてほしいなと思います。結局ね、人間関係でこう不満を感じる時っていうのは対相手がいるから、どうしてもその人のあらを探す方が簡単なんですよね。私たちこう目がついてて、自分の顔って普段見えないんですよ。鏡に映してみないと見えないのと同じで、自分の性格とか心とか口癖とか思考の癖とか、そういうのも自分だと気づきにくいんですよね。なんですけど、相手がいると、その相手が、あ、なんかこの人ってこういう癖あるなとか、いつもなんかこういう口癖言ってるなみたいな、それが気になるみたいな感じで、なんかその相手のことばっかりに意識が向いちゃうことってあると思うんですけど、まあ相手からしたらね、こうお互い様なわけですよね。こっちのあらが気になっている、そこで衝突が生まれて、なんか気持ちよく過ごせないっていうことが、まあ起こってたりするので、最初はやっぱりその意識的に鏡を見るみたいな感じで、自分に意識を戻す、自分に意識を戻すっていう練習が大事になってきます。これはね、ヨガと全く同じですよね。ヨガってこう常に自分を整えていくわけで、自分の内側に意識を向けて、呼吸を整える、姿勢を整える、体を整える、そういうことをヨガでは練習していくわけで、人のことを整えないわけですよね。隣のマットの人の姿勢を整えてあげましょう、呼吸を深めてあげましょうっていうことはせずに、常に自分にフォーカスを向けていくわけです。それを、まあ、ヨガをしている人だったら、マットを降りた後も継続してやっていきましょうねっていうことなんですよね。なのでぜひ、自責思考、どこまで自分が自分の人生、自分が生きている世界に責任を持った考え方をできるのかなっていうふうに、考えてみてください。これはね、極論言うと、自分のコントロールできないことに対しても自分に責任があるっていうふうに、まあ、極端ですけど考えてみると、いろいろとね、今までのその自分の考え方を変えることができます。例えば天気って自分で操作できないですよね。今からじゃあ晴れにしようとか、今から5分後に雨を降らそうとかってできないですけど、でもどうしてもその天気に私たち左右されるんですよね。最近すごい東京は暑いんですけど、今日出かけるからちょっと曇りで涼しくしたいなとか、明日は家にいるからちょっとその間に雨降らしとこうとかできないけど、でもその天気に対しても自責で生きてみると、まあこの日に自分スケジュールしたのは自分だしなとか、このタイミングで外に出るって考えたのも自分だしな、そういうふうにこう常に自分が選んだこと、自分が選択してきたことなんだっていうふうに、まあ、考えるようになるわけですよね。旅行でね、旅行に行った時に雨が降って残念だなとか思うことも、まあ、あるんですけど、私もこの間息子がね誕生日で、じゃあちょっと遠出しようかって計画してた日がすごい雨降りで、雨降っちゃったねって、結構私自身は残念だねみたいなモードを出してたんですけど、もう子供はもうそれでもね、雨降っててもお構いなしにすごい大喜びだったんですよね。未だに楽しかったね楽しかったねって毎日言ってくるぐらい喜んでくれてるので、まあ、よかったなって思ってるんですけど、でもまあその雨がね降ってたおかげと言ったら変ですけど、雨が降ってたおかげでじゃあまた来ようねっていう話になったんですよ。これが多分こう中途半端な天気だと、まあまあ来たからとりあえず楽しい、それなりに楽しみだしいっかでまた行こうねって話にはならなかったと思うんですけど、もうわざわざぶりだったので、あ、これはちょっとリベンジしたいねっていう話になって、まあ、またねその家族でお出かけするっていう、そういう先の話が出てきたので、うん、まあ良かったなっていうふうに感じてます。そういうふうにこうなんか自分で残念なところにフォーカスするんじゃなくて、まあ雨の場合だったら雨で結果往来になったことに意識を向けるとかね、逆にその雨が降っててもタイミングよくこう電車に乗った時に雨が降ってきて、あ、よかったとか思うこともあるじゃないですか。そういうふうになんか雨は雨でもどこに意識を向けるかで感じ方って変わってくると思うし、 逆にその雨がどうのこうのってこうネガティブなこと言ってても、今日みたいにもうカンカンに晴れてて暑すぎると、それはそれで外に出るのが億劫になったりするわけなんですよね。それってやっぱりその天気のせいにしちゃってて、でも天気のせいにしてる限り自分でコントロールできないところなんで、変えられないところに責任を向けてるというか、そのせいにしちゃってるんで、そこにこうフラストレーションを感じるわけですね。ストレスが溜まってくるので、ぜひなんかこれをどうしたら自責というか自分軸で見ることができるんだろうっていうふうに考えてみる、それをぜひ、実践してみてください。ということで、今回のラジオは他責をやめて、もうどこまで自責で考えられるかをやってみようっていう話でした。なんか人のせいにする癖はないよって思ってる人でも、ぜひね、どこまで自責で物事見れるのか、そういう天気とかね、そういうことに対してまで考えられるのかっていうのをちょっとやってみてほしいです。そして最近ね、私がみんなにこれはおすすめしたいと思って、まあやってる人も特にやってることだと思うんですけど、おすすめしたいと思ったのがですね、スマホの、私 iPhone なんですけど、まあきっとね、iPhone 以外のスマホにも同じような機能があると思うんですが、お休みモードとか集中モードとかそういうのが、設定ができて、今更ね、私それの機能を使うようになったんですよ。で、私は基本的にお休みモードにしていて、なんか細かくね設定は変えれるんですけど、そのお休みモードにしてると何がいいかって、まず通知が来ないですよね。通知が来ないし、やって初めて気づいたんですけど、iPhone って LINE とかなんか新着来ると赤い丸がそのアプリのアイコンのとこにピョンって数字がね、1、2とかって表示されるんですよ。なんで通知が来なかったとしても、スマホパッて開いて赤い丸があると、そこにパッて意識がいって、あ、なんか通知オフにしてるけど、LINE 新しいの来てるの誰かなみたいな感じに、そっちに意識がね、向くんですよ。で、それも嫌だなと思ってたら、その通知オフにすると、赤い丸も消えてくれるっていうことに気づき、そこがね、私にとってはもうなんかストレス、今までこう目に見えない感じていたストレスを軽減することができて、すごい助かって いるんですよね。というのもこう本読みたいとか、ちょっと仕事しようとか、集中して何かしたい時についこう LINE がペロンってきたりすると、そっちに意識が向いちゃって集中が途切れちゃうんですよね。まあ、そういうことは誰でもあると思うんですけど、それが抑えられるのでおすすめです。私の母はもうなんか、まあね、父が亡くなって仕事も辞めてるから暇なんだろうなと思うんですけど、なんかどうでもいい日記みたいな LINE をしてくるんですよ。今から犬の散歩行きますとか、今の散歩行ってきたけど暑かったですとか、なんかそういうのをどんどんどんどん送ってくるから、なんかそう、まあね、別に送ってもらうのは構わないんですけど、こっちのタイミングっていうのもあるからなと思って返事はね、あんまりしてないんですけど、この通知をオフにすると自分が集中したい時にそういう連絡、すぐに返さなくていい連絡に反応しなくていいっていうので、ね、重宝しております。ということで、ぜひ使ってみてください。ではまたラジオを撮っていきます。今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。